暮らしの窓口です。今月は長野県南信消費生活センターの中島さんにお話を伺います。今回のテーマは若者に多い消費者トラブルです。中島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆さんもニュースなどでご存知かと思いますが、民法の改正によりこの4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられました。明治9年以来ずっと20歳と定められていた成人年齢が18歳となったことによって、私たちの市民生活に大きな影響があると思います。また他にも法の改正があったようですが、具体的にはどんなことがあるのでしょうか。
はい、まず私たちの市民生活に関する基本法である民法が定めている成人年齢は、一人で契約をすることができる年齢という意味と、父母の親権に服さなくなる年齢という意味があります。成人に達すると親の同意を得なくても自分の意思でさまざまな契約ができるようになるということです。なので今回の成人年齢の引き下げによって、現在18歳19歳の方は親の同意を得なくてもさまざまな契約をすることができるようになりました。例えば自分の住む場所や進学や就職などの進路について自分の意思で決めることができるようになりました。その他に今まで結婚できる年齢は男性18歳から女性16歳からとされていましたが、男女とも18歳になれば保護者の同意がなくても結婚できるようになりました。一方、お酒を飲んだりタバコを吸うことができる年齢等については20歳のままです。
成人年齢の引き下げにより18歳からできるようになるものと20歳からのままのものがあるんですね。また女性の婚姻開始年齢が18歳に引き上げられたのは、男女平等にという社会的な動きを象徴してますよね。ですが成人になられた18歳19歳の皆さんは自分の意思でいろいろ決められるようになって、きっとワクワクしてるでしょうね。
そうですね、成人になられた18歳19歳の皆さんも、金額の大きな買い物や部屋を借りることやクレジットカードを作ることが自分一人でできるようになりました。成人になると保護者の同意がなくても自分の意思で契約ができます。ですが社会の中ではいろいろなトラブルに遭うでしょう。契約のこと、お金のことなどしっかり学び、問題を自分で解決できる成人を目指したいですね。
そうですね、今までとは違って契約などが自分の判断でできる反面、自分自身でしっかりと学び自立しなければならないわけですよね。では今回成人になられた18歳19歳くらいの若者に多い消費者トラブルの実際の相談事例を紹介してください。
はい、一つ目は友達に誘われて海外事業者が行う暗号通貨のマルチを申し込んだ。いくつかのコースがあり、お金がないと言うと友達が10万円を立て替えると言い、その借用書を書いた。しかし自分には大金で儲かるかもわからない、申し込みを撤回したいというものです。
友達に誘われると人間関係が悪くなってしまうことを恐れて誘いに乗ってしまったりしますよね。でも大金の貸し借りはしない方がいいですよね。この事例ではどう対応されたんですか。
はい、センターで金融商品取引業の登録を確認したところ、未登録の業者でした。また申し込み書には連鎖販売取引で認められているクーリングオフについて、これを妨害するような記載など不適切な条文もありました。事業者との間に入って斡旋したところ、申し込みの撤回ができました。
この事例では撤回できてよかったですよね。友情も壊れていないことを願いますが、まず簡単に儲かる、特別などうまい話を安易に信用しないことが大切ですね。
はい、2つ目はSNS の恋愛相談の広告を見て、1回3000円だったのでクレジットカード決済で申し込んだ。チャットで相談しているうちに、 50万円のセミナーを勧められ、迷ったものの契約してしまった。分割払いも可能と言われたが、支払わないというものです。
50万円。こうお話をお聞きしているだけだと、なんでって思ってしまいますけど、SNS の広告なんかは巧みに興味を誘ってきますよね。
はい。SNS には、友達になって、こんなに綺麗になどと勧誘してくる様々な広告が入ります。安易に申し込んでしまうと、思わぬ高額な支払いを請求されることもあります。広告を鵜呑みにしないようにし、よく検討しましょう。そして3つ目は、スマホの広告からお試しのつもりで美容液を注文したら、定期購入になっており、2回、3回と届き、2回目以降は代金も高額となっていて、支払えないというものです。同様の事例で、ネット通販で初回500円の除毛クリームを注文したが、5回購入が条件の定期購入だったと、2回目が届いて気がついた。2回目以降は高額となっていて支払えないというものや、定期購入のダイエットサプリを SNS の広告から注文し、初回分は小遣いから支払ったが、2回目からは高額で支払えないというものなのです。
こういう事例は成人になってから久しい私たちでも注意しなければならないものですが、これはどう対応されたんですか？
この場合は未成年者であったのに、注文時に保護者の許可の確認がされていなかったので、業者との交渉で解約と2回目3回目の返品ができました。他の2つの事例も契約当時は未成年者であったため、未成年者取り消しができた事例でした。
なんと未成年であったからこそ返品や取り消しができたということですか？
そうなんです。未成年だと知識や経験が未熟という理由で、保護者の同意なしで結んだ契約は取り消せます。消費者を被害から守るためです。ですが成人では簡単に取り消しができなくなります。軽い気持ちで契約した後、やっぱりやめたはできません。これらの事例では、今回は未成年者の契約だからこそ解約ができましたが、成人は未成年者取り消しができませんので、新成人の皆さんは今後は契約には十分に注意を払うようにしましょう。
4月は多くの若者が学校を巣立って社会に出ました。また18歳19歳の若者も成人の仲間入りをしました。しかしこれらの若者はまだまだ人生経験が短く、社会の中での経験が浅く、いろいろなトラブルに巻き込まれることがありそうですね。
そうですね。社会に出ると定期購入商法やサイドビジネス商法、デート商法、キャッチセールスなど様々な勧誘があります。販売方法によっては契約申し込みを撤回できるクーリングオフができるなど、消費者は法によって守られています。できれば学んだ知識を生かし、さらに経験を積みながら社会に影響力を持つ消費者を目指しましょう。
また新成人になったばかりの皆さんは、両親や先輩など人生経験が豊富な人に相談することも大切ですよね。
そうですね。相談できる方が近くにいらっしゃれば、ぜひ相談してほしいですし、相談しにくい、身内には相談できないなど、困った時は一人で悩まず、消費者ホットライン188、局番はありません。または、南信消費生活センター、電話0265-248058へご相談ください。
ありがとうございます。今月は若者に多い消費者トラブルをテーマに、長野県南信消費生活センターの中島さんにお話を伺いました。中島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。